和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は桜の便りが届き、春を迎えている松前町をご紹介しています。松前公園、松前藩屋敷の中にある松前町観光協会で、観光協会会長の石川文明さんにお話を伺っています。
やっぱり始まりなんですね。松前は桜から始まるんですよ。だから桜をやらないというのは、やっぱり1年寂しい悲しい年になってしまうということと、2年続けてやらないというのはやっぱり関係者打撃もちろん大きいです、はい、で打撃が大きいだけならいいんですけど、うん、来年参加できないっていう関係者が出てきてしまったら、
はいはいはい、
だから来年以降続けていくことを考えるのであれば、うん、やっぱり2年続けての中止は厳しいだろうな、うん、ただしこれ町民の皆さんは、はい、外からお客様が入ってくるというのは相当不安です、うん、でその不安を解消するためにもですね、あの公園の中ではこんだけ対策を取ってますよっていうことを、まあ町民の皆さんにお知らせをして、で町民の皆さんにもその、桜をめでる世界を町民の皆様も一緒に、あの我々と一緒に、まあ協力してもらうというような流れを作ったことによって、今年開催するということを、まあ決めさせていただいたという、まあ、そんな流れですかね。
ですから今石川会長のお話をお聞きしてますと、もちろん町民の皆さんたちはもちろんですけれども、例えば町外、あるいは北海道各地からいらっしゃるお客さんたちにも徹底してお願いしますよという思いですよね。
そうですね、うん、そうです。
それがあってこそ初めて、そうですね、ああやってよかったなということになるんだと思います、うん、
で今年のこの経験が来年以降もやっぱりどんどん続いていくんだと思うんですよ、うん、そうすると厳しい状況の中でもそのやっぱり何かを計画することができますよね、
はい、
あのこのまま止まってしまうと、はい、やっぱり街沈没しちゃいますね、うん、やっぱりそういう危機感の中で、はい、安全第一優先です。したがってですね、今開催は決定したところではあるんですけども、うん、非常事態宣言が出たりとかということになってくると、その時点で中止ということもあり得るということなので、まあ、その辺はまあご承知をいただいてということになるんですけどね。
でもこの松前桜祭りが成功すればですよ、他のお祭りを抱えている自治体には大きな大きなやっぱりお手本になると思います。
そうですね、やっぱり、ま、あの北海道の春は松前からなんですよ、
はい、
ということはですね、このイベントが最初のイベントなんです。
そうです
ということになると、やっぱり松前のイベントが成功させることができれば、あの他にもやっぱりこれは大きな力になっていくんだと思うんですね、うん、だから注目をされてますよね。
でと思いますよ。
そうですね、はい、あのなので、まあ、うちの事務局たちも、まあ、一生懸命頑張ってくれてまして、はい、あのいろんな自治体といろんな他の観光協会とに連絡を取ったりとかですね、でうちでこういうふうに考えてんだけどどうだろうかなんていう、あの相談はもう あちらこちらにさせていただいたりとかっていう、もちろんそういう手段的なものもこれもきちんとやらないとやっぱり理解されませんのでね、はい、あのうちの事務局も相当頑張ってくれてるということになりますよね。
お祭りという大きなイベントを開催するにはもちろん感染対策というか十分やらなくちゃいけないと同時に、やっぱり一方では、社会の経済の確立というかですね、そういうものとこう両立ですよね。それが一番大事なんじゃないでしょうか。
それを一つの単体団体がやるんではなくて、うん、町みんなでやりましょうという発想に松前町ではなりましたので、うん、で、まあ、それがまあ協議会という形になって、はい、まあ、商工会長にまあ会長になってもらってるんですけども、うん、その商工会長が会長を中心にして、まあ、まあ私たち松前観光協会ももちろんそこの一人ということになるんですね。なのでそれぞれのイベントがあります、うん、でそれぞれの主催者がいます、はいはい、でも、このコロナ禍の中では全てその協議会が共に一緒にコロナ対策をしながら、イベントを実施するという流れになってきますかね。
先ほどから本当にあのお話をですねたっぷり、していただいている石川文明、観光協会会長さんでいらっしゃいますけど、石川さんは
ご出身は本州っていうふうに伺いました。
はい、生まれは品川区、東京品川区なんですね。
あら。
で、まあ、育ちが埼玉県なんですけども。
じゃあ私と同じ。
そうなんですね。
同じです。
はい、はい、
もうすぐ埼玉どちらですか。
はい、所沢ですので。
あら、私大宮なんですけど、は
い
は
い、ご近所ということになります。
お世話になります。どっかで会ってるかもしれませんよ。大宮駅あたりで。
はい、
どうしてまたこちらの方に。
まあ、私の家内がここ出身だったということはもちろんあるんですけども。あ、
松前町出身でした。
はい、ただ私は子供の時からの歴史が好きでして、家内からここの歴史の話をちらっと聞いたときに、面白そうだなというふうに思って調べ出したのが住むことになってしまったという流れですかね。
それが何年前ですか。
もう45年になります。
うわー、はい、それよ、
はい、本当に若い時に来てしまいました。
いや、お越しいただきました。はい、で、その石川さんはですね、なんか歴史をもう独特 の、 その切り口からですね、ガイドされてらっしゃる。
そうですね、わざと意識をしてですね、歴史を、まあ、前面に出した名前をつけて、はい、歴史ガイドというのを、まあ、させていただいてるんですけども、はい、興味のあるお客様、はい、にはもう質問に答えるように、うん、一般的なお客様でしたら、まあ、大体は答えられると思います。で、専門的に知識のある方には、うん、そのお互いにキャッチボールができるような、はあ、会話の中で楽しんでいただくというような、 そんなガイドをしていますので、ぜひ歴史好きのお客様はですね、観光協会に来ていただいて、この半屋敷の見学をしていただくとですね、さらに興味を持っていただけると思いますね。
年間どのくらいのガイドをおやりになるんですか。
ここのところちょっと少なくはなってきてるんですけども、一時期はもう自分のテナントを閉めてる時間の方が長いぐらいのガイドの需要はあった時期もあるんですよ。
はあ、
ただ一時期のなんていうのかな、そういうブームっていうのが、まあ、ブームって長続きしないものでしてね、だんだん今形が変わりつつはあるんですけども、うん、ただ今道内の修学旅行生が道内にっていうような流れが生まれつつありますので。
今週行かないでですね。
そうするとですね、松前というところは来ていただくと東北に行かなくても、
なるほど、
東北の持ってるものっていうのは松前で十分できるんです。
はあ、
なので、寺町というのが北海道で唯一あったりとかですね、もちろんお城があったりとか、はい、で植物もですね、桜のみならずですね、はい、本州の植物が実はこの松前町では育つんですよ。
はあ、
なので、江戸時代からもっと前から、ね、あるような赤松が育ってたりとか、本来北海道にない植物がここでは育ちますのでね、そういう楽しみ方もできますし、
はい、
授業の一環としてそういう体験をしていただくっていうのも、まあ、いいことなんだなというふうに思いますね。
いや、それは本当ですね。
はい、
こういう時期だからこそ、
そうですね、
地元というか足元の、はい、もう一度こう見直すということですよね。
そうですね。
こんなにいい歴史があるんですから。
そうです。で、やっぱり多くのお客様は江戸時代から、せいぜい江戸時代からだろうというふうに思っている方が、はい、多いと思うんですけど、室町時代にはですね、もうかなり大きな町になっているというのが、ここ松前だけではない道南ということになんですよ。実は大館という言い方をするんですけども、
は
あ、福山になる前、大館という名前だった、もうちょっと山の中なんですけどね、そこに中世で一番大きな町がこの松前にあったんですね。
はあ、
でその時代の名残の地名が函館でして、
は
あ
は
い、函館も中世の時代からある町なんです。道南には道央とはちょっと違う、やっぱり時間の流れがあるのかなというふうに思いますよね。
番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jp STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。さあ、この後は北海道ライブ朝耳をお送りいたします。さあ、皆さん今日も一日健やかにお過ごしください。